の皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。2022年8月28日日曜日の朝です。五山の送り火、そして子供の盆ともいえる地蔵盆も過ぎましたが、日中はまだまだ残暑厳しい毎日が続いています。コロナの収束も未だ先が見通せません。とはいえ、この時期は幾分か暑さの和らぎを感じつつ、町屋の軒先に揺れる風鈴に夏の終わりを告げる風を感じます。京都三条から出会いの縁西心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第35回ゲストは法蔵寺ご住職小島英雄様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
ついつい口に出るんですけれども、本当に残暑厳しい毎日が続いてます。
そうですね、
はい。早速なんですけれども、法蔵寺のご紹介をお願いできますか。
はい、このラジオカフェから本当に近いんですけれども、はい、四条河原町にとても近くて、河原町通りと新京区の間の裏寺町通りというところにございます。たこ焼串をちょっと上がったところ、まあ、目印はボーリング場のラウンド1というふうになっておりますけれどもね、
はい、
はい、そんなところです。
ちなみにスタジオから徒歩どれぐらいで？
ゆっくり歩いたら5分ぐらいじゃないですかね。
そんな近いんですね。
はい、はい、そんなところです。
私は大阪から、はい、阪急電車の時、今日は河原町、
はい、
駅からここまで12分ぐらいかかるかな。それよりも近いわけですね。
はい、本当に近いですね。
はい、すごいですね。今日はスタジオよくしいただきましてありがとうござい
ます。ありがとうございます。
小島さんは現在ご住職というお立場なのですけれども、はい、まあ、これまでの経歴も交えて詳しくお聞かせいただけますかね。
はい、その法蔵寺というお寺の長男として生まれましたので、
はい、
物心ついた頃からお寺の手伝いを父親からさせられましてですね、
はい、
まあ、本堂の前を拭いたり廊下を拭いたり、でも東山高校という修文校に入りまして、そこから仏教大学で仏教学科に入る、
はい
はい、もうその間檀家の月参りについていく、
はい、
お盆の参りにもついていくというのがもう自然な流れでね、
はは、はい、
そんなことで住職になっていく流れでございます。
はそうなんですね。ははということはもう何代かこう続いてるわけですかね。はい、
まあ、うちのお寺とても古く、まあ、弘法大師の創立というふうに伝えられてるね、平安時代からかなっていうふうなお寺なんですけども、
はい、
まあ、途中時代は鎌倉に飛んだり戦国時代に飛んだりして、私でちょうど20代ということになっております。
あ、20代ですか。
はい、はい、20世です。
もうずっともう20代こう、はい、続いてるわけですよね。
はい、そうですね。はい、
ははすごいですね。
はい、まあ、でも元々は、京都の中京区の壬生というところ辺にあったらしいんですけれども、
壬生、
はい、まあ、はっきりわからないですけれども、豊臣秀吉の天正年間にこの裏寺町に移転してきたということになります。
はい、
まあ、その頃にちょうどこのね、ラジオカフェのある周辺の寺町という寺でだけできた町が作られた、その中の一つで法蔵寺というふうになります。
ここに寺が集まった何か意味があるんですかね。
いや、もともと本当に何もなかったと思うんですね。 鴨川があって、氾濫する川でしたので河原ばっかり で、はあ、で一説にはそういう氾濫を防ぐための防壁の壁であったり、
はい、
でこう戦があった時の城壁代わりにするとか、
あ
そういう2つの説がありますけどもね。お寺を集める
大阪はね、大阪城があって、北は淀川で東も寝屋川、
はいはい、
で、西はまあ、横堀川っていう川にこう囲まれている堀が、
そうですね、
で南が、はい、まあ、川がなく手薄やったということで、うんうん、お寺をたくさん集めたっていうお話は、ね、聞いたことあるんですけど、
その意味合いに近いだと思います。
ああそうですか。
で人が集まりやすいので、ね、檀家を管理しやすいとか、
はい、
なんか悪いことを考えたらすぐに分かるとか、
はい
ね、お寺というのは中心的存在やったんでしょうね。
そうですよね、
ね、いろんな意味で、
いろんな意味で中心でした、
はい、そうなんです
ね、もうまさに役所のような役割を、はい、果たしてたというふうに我々はこう認識するんですけどね、は
い、でまあ、市内からいろいろ 集められてきたんですけど、どうでもいいお寺やったらとっくに廃寺になって、ね、移転までさせられないと思うんですけども、
はい、
この界隈にあるお寺というのはやっぱり由緒正しいお寺が多くて、
はい、
わざわざ秀吉は移転をしてくれたんだというふうに思ってるので、ここにあるお寺にの一つであるということは とても誇りに思うところでございます。
すごいですね、
はい、
それではさらに宝蔵寺で詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
宝蔵寺の弘法大師空海が建立されたというふうにお聞きしておりまして、まあ、そうですね、はい、またあの江戸時代の天才絵師の伊藤若冲さんの作品が残されているというようなことを聞いてるんですが、そのあたりも含めてご紹介いただけますかね。
まあ、本当に弘法大師のお像もお寺にありましてね、確かに元は真言宗だったなということは分かるんですけども、
はい、
でそのお像はわざわざ江戸時代に作ったもので、もう江戸時代なんか確実にここ移転してきた時はもう浄土宗なんですね。
はあはあ、
で本山はここの近くの清願寺というお寺でございますので、浄土宗に間違いなくそういう立場で移転してきているのに、またその時代に弘法大師を作ったりしているということは、
はい、
まあ、今みたいにその浄土宗とか真言宗とかいうあまり縛りはあまりきつくなく、
はいはい、
仏教の、ね、一つの信仰として弘法大師があったと思います、
はいはいはい、
まあ、そういう宝蔵寺のほど近いところに錦市場というところがございまして、
今もありますよね、
はい、ね、錦市場、
はい、
有名な京都の台所ですけども、そこ あの高倉錦に伊藤若冲という方は、はい、江戸中期のにお生まれになって、
はい、
そこの長男で、宝蔵寺の檀家であったということなんです。
あ、
お檀家です。
なるほど、
はい、
まさに地元の方、
はい
はいはいはい、
まあ、そういうこともあって伊藤家の菩提寺として宝蔵寺には墓石があったんですけれども、はい、幕末にはもう無縁墓になって、
はい、
まあ、伊藤家が滅びるんですね、
はあはあ、
はい、ですけども、まあ、近年の若冲ブームで無縁墓が復活して、というか、まあ、ファンクラブみたいなものを作ってですね、で無縁墓を大切にしようということで修理をして、
はい、
無縁墓に屋根をつけてファンの方がお参りしやすいようにして今に至っているということです。
そういうことなんですね、
はい、
無縁墓か、
まあ、今でしたらもう墓じまいですよ、間違いなく。
そうですよね、
今はそういう時代ですから、墓じまいされなくてよかったなと思うこともあるんですよね、
はいはいはい、
偉大なやっぱり歴史に名を残した方の、ね、お墓、そういう方の建てたお墓とか、
はい、
そういうものが残っておるので、はあ、墓じまいしなくてよかったです。
無縁墓というこうなんていうんですかね、
はい、
集めたこう場所が墓場にこうあったりとかね、よくしますけれども ね、そういうイメージやったんですかね。
じゃなくて、やはりあまり有名じゃなかったけども伊藤若冲のゆかりのお墓屋っていうこともあって、
はい、
ずっとあったんです、その場所に。
その
片付けずに、
あ、そういうことですね、
本当に墓じまいせずに、知る人ぞ知る感じでお参りはされてたんです、あ、これが若冲のお父さんお母さんのお墓屋とか、
はははは、
若冲の弟のお墓屋とか、
はいはいはいはい、 なるほど。今まあこうね、ものすごくこう、まあ、天才絵師ということで、まあ、脚光を浴び出した、
はい、
現在の状況になっている、ね、ということなんですね。
はい、そうです。
結構お来館者といいますか多いんでしょうか ね、
そうですね。若冲の作品を2点持っておりまして、鶏図と、
はい、
ちょっと珍しいですけどドクロ図というものを持っておりまして、
はい、
その若冲は鶏で有名なのですけれども、ドクロも とても刺激的な作品で、
はい、
このパンフレットにも載っておるんですけどもね、はい、そういうドクロをあしらった御朱印を作って始めたんですね、
はいはい、
その御朱印ブームもあって若冲の御朱印が欲しいということもあって宝蔵寺にだんだんとお参りの方が増えて、
はい、
でお墓参りもできるし朱印ももらえるし、
はい、ということで
若冲の足跡をたどれるわということになったわけです。
わかりました。お話の途中ですけれども、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、はい、音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは宝蔵寺ご住職小島英雄様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きになります。
はい、
どうも若冲さんですね、はい、この作品についてもうちょっと詳しくご紹介いただきたいんですけれども、はい、ちょうどこのパンフレット
を、ね、そうですね、はい、これに作品が何点か載っておりますので、
はい、
こういうものですけれどもね。
ああはいはいはいはい。
でまあ大体丸山応挙とか与謝野武尊とか、長政芦雪とかね、江戸中期の絵師でたくさんおられるんですけども、まあ、特にこの若冲という方は京都だけで活動された方で、
はい、
で錦におられたので鶏が得意だったりで、
そう市場の関係からということですか。
なんか市場におられて、動植物ばっかり描いてはったんです。あまり人物画とか風景画を、まあ、描かはったけどもほとんど描かずに、動植物が多いですね。人間は描かない。
は
あ
は
あ、鶏ばっかり描いてはった、
はあはあ、
そういう方ですけどね。ほんで生涯独身で、
はい
はい、で妻もなく、あので若冲居士という仏教の僧名を使って絵を描いておられたので、
はい、
とても仏教の教えに傾倒されて、浄土宗の宝蔵寺から今度は相国寺という臨済宗のお寺に行って、はい、いろんな絵を見せてもらって、そこの和尚さんとも仲良くなって、
はい、
今度その次は大幕宗のおっさんと友達になったりとか、
はい、
宗教の枠を超えて仏教を学びながら絵を描いたという方です。
はあ、
は
あ、はあ、すごいですね、
は
い、なんか、
はい、
一度生のものを見てみたいなっていう気になってきましたですね。
とても細かいんですよ。もう皆さんまずそれをおっしゃいますよね、うん、あまりにももう画面の隅から隅まで全部手を抜くことなく筆を入れられているので、
は
い、あまりの細かさにびっくりするという。
な
るほど。水墨画でも筋目描きという一つの墨やけれども濃くしたり薄くしたりしてにじまして、その水墨じあの紙も上質なものを使ったりとか、いろいろお金のかかったことをされておりました。
はい、その若冲さんの、はい、まあの御朱印帳をこうリンクさせたような
う、ね、はい、やはりそのドクロ図があまりにもインパクトがありまして、
はい、
ドクロ図というのはもともと版画なんですね、
はい、
版画だから朱印になりやすかったんですけど、やっぱりその普通の御朱印というのは阿弥陀如来とか釈迦如来とかご本尊を書くのに、いきなりドクロの版画をして若冲って書くもんやから、
はい、
最初抵抗があったんですけども、
はい、
今でも多少ビクビクしながらやっておりますけども、
はい、
仏教界からクレームが来ないかなとかこんなん朱印とは認められないよとか、
はいはいはい、
でも今のところは皆さんに喜んでいただいているので、ドクロ図の朱印というのが本当に今でもブームになっております。黒ですけどね、もともとのオリジナルは、今これが赤になったり、
はい、
ピンクになったり、
はい、
青になったり緑になったり、もうカラフルなカラーにバリエーションをどんどん変えていったので、皆さんドクロ図の色カラーを集めるようなブームにもなりました。
はい、はい、それを住職さん自らがこう筆をも、
いや私はすごく抵抗があったんですけど、
はい、
やっぱり御朱印ファンの方がすごく熱心で、次何色やろねっていう噂話が聞こえてくるんですよ。
はあはあ、
次もみじ色やろかとか言われたらもみじ色用意せなあかんなとか思うわけです、
はい、
そんなことでした。
はあ、なるほど。今日はその御朱印帳は、
はい、
持ちじゃないですよね。
今日は持ってきてないですけどもね。
はい、はい、わかりました。あとですね、はい、あのゲストの方に、
はい、
まあ、現在コロナ禍ということで、はい、まあ、この間本当に大変だと思うんですけれども、ね、この3年間、
はい、
まあ、どうであったかといったことをご紹介いただいているんですけれども、はい、大蔵寺の方はどうでしたでしょうかね。
はい、あの年会に来られるね、たくさんの親戚の方が、
はい、
もうお寺に行くのをやめられて、家族だけでお寺に来られるとか、
はい、
でお盆参りもちょっとだけ減りましたけども、やっぱりお盆行事をやっぱやりたいという方もおられて、大体、はい、ほとんど行ってましたね。はい、
はい、
で御朱印の方は、
はい、
郵送受付というのをさせていただいて、
郵送受付、
はい、
ほうほうほう、
ホームページを持っておりますので、普通ホームページで御朱印を送るというのはすごくまたこれ反発があったんですけどね、
はい、
お寺に来なさい ね、朱印なんかそんなお寺に来ない人には授けませんっていうルールがあったんですけども、
はいはい、
コロナ禍のおかげで堂々と郵送することができるようになりまして、北海道から九州の方まで沖縄まで郵送しておりました、
はい、
そのおかげで私たちはその朱印に関してはあまり増減なく過ごしてまいりました。
逆にその幅が広がった
か。そうなんです、コロナのおかげで逆に御朱印が全国の方にお届けできたと。
あ、
はい、
なるほど。これは他のお寺もそんな風にされてる。
いや、これはなかなかホームページがなかったらダメだし、
はいはいはい、
やっぱりすごく仕事量も増えますのでね。
あ、はいはいはい、
さあ全国の方の入金を確認して発送するということをやってますので、はい、もう家族だけではできないのでアルバイトさんを増やして、
はい
はい、対応しておりました。
当然ながらあの参拝者の方は
減りました
わけですよね、
はい、減りまして、ようやく今年、まあ、何回かやっぱりテレビでね、テレビ報道でと同じで、コロナがなくなったよときがあったら増える、
はい、
やっぱりテレビの報道に連動して参拝者は動いておられました、
はい、はあはあ、なるほどね、はあはあ、感じですね、
はい、
まあ、あの一刻も早く収束を、ね、はい、願うばかりなんですけれども、
はい、
あとですね、年間を通しての行事なんかどうでしょうか、
はい、
そうです
ね、はい、まあ、もちろんうちのお寺では寮費がね、春と秋やっておりますけれども、伊藤若冲の時報展を毎年2月、はいはい、しかも2月の8日という日にこだわっておりまして、
2月の8日、
2月の8日、はい、これは曜日関係なく、伊藤若冲の誕生日でございます。この誕生日に合わせてとても寒い日ですけれども時報展を開催しておりますので、この8日前後のだいたい5日間を期間として時報展をやっておりますので、
はい、
ぜひ若冲の作品をお寺で見てほしいと思います。
行きたいですね、
はい、ちゃんとあの間隔空けてね、であの皆さん黙って見るだけやから、
はい、
よほどのことをしなければコロナには感染しないだろうということでやっておりますので、
はい、2月の8日を前後して5日間、
はい、はい、そうです、
ということで、
はい、
なんとか時間を作っていきたいなという思いになってます。
はい、はい、ありがとうございます、
それ以外ではどうでしょうか。
はい、まあ、それ以外は、
はい、
結構まあ御朱印をやっております関係で、
はい、
花祭りのテーマの御朱印をやったりとか。
それは4月の8日ですか、はい、で
5月もやってます、
はいはいはい、
4月5月と両方、は
い、
で大文字とか祇園祭りをテーマにとか、だいたい京都のそういう主だった京都の行事に合わせて朱印をやって、で京都に来られた時に宝蔵寺にも御朱印をもらいに来てもらうということをやっておるんです。はい、何かこう楽しみをね、いろいろリンクさせて、
ああいいですね、
ついこれでやればやっぱ大文字京都行こうか、あ、宝蔵寺さんに朱印やってはるなという流れを作りたかったんです。
はははは、なんか旅のいい思い出にな っていきますよね。
でだんだんそういうお寺も増えてますしね。
あ、そうですか。
でだんだんそういうお寺が増えてお寺に人が賑わっていくというのが本来の寺院の姿なので、
はいはいはい
は
い、
今はそういうブームなのかなと思ってもっと頑張ろうかなと思っておれば思ってるんです。
いいですね、
はい、
そんな感じでね、なんか広がっていってくれたらいいなと思いますし、
はい、祇園祭りなんかもね、神事ですけれども、すごく人がうちには来てくれるようになりまして、
あ、その時は祇園祭りをテーマに、
祇園祭りの鉾のハンコを押したり、
あ、
はい、で祇園祭りの鉾ばっかり見てあるわけじゃないので、
鉾
を見たついでにちょっと宝蔵寺さんの周見てみようかっていうふうな流れでございます。
いや、それいいですね。いや、私あのお寺の世話役やってまして、大阪の国分寺お寺があるんですけれども、
はい、
一遍その話を、住職さんにしてみようかなというふうに今思いましたですね。
大阪のなんか大阪に来られる観光客の方が、
はい、
そのままなんか知らんけども行けるような流れをね、
はい、
御朱印を通して作るんです
。ああ、いいですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひそれ、
はい、
住職にお話をしてみたいと思います。
ありがとうございます。
はい、 ぜひお寺の方にも行かせていただきたいと思っております。はい、で、まあ、話が尽きないんですけれども、ちょっとお時間の方が来ました。はい、この番組ではですね、お越しいただいたゲストの方に、はい、未来へつなぐメッセージをお願いをしております。
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、寂情というふうに読みます。
はい、
はい、で、まあ、私がお団子が亡くなった時にね、よく戒名をつけるんですけども、特にこういう寂しいとか静かという言葉を使って檀家には戒名をつけております。まあ、要するに悟りの究極の境地だと思います。静かな面持ち。でもこの世の中ね、生きていくことが大切なわけですから、皆さんやっぱ働かれて一生懸命勉強してお金を稼いでと。でも人間そういう理想的な生活を求めれば求めるほど、なんか地獄に近づいていくような生き方になるのが仏教の考え方なんですね。まあ、矛盾してますけども、一生懸命働いて稼いで、でもこの寂情という言葉を常に心に持って、仏になる心、成仏の心を心がけるということなんですね。まあ、近頃私の親友とかであったり、なんかであったりも、まあ、病気で亡くなったりされる方があるんですけれども、やはりちょっとこう無理をされる、無理をする時に病気になってとてもね、残念に思うことがあるんですけれども、そういう時にいつもこの寂情という言葉がやっぱり浮かんでくるんです。何もしないということじゃない、仏の優しい心を持って一生懸命生きて働いて、ね、汗をかいて涙を流して、でも私は仏なんだよっていう寂情という心を持っていただきたいなという思いでございます。はい、いかがでしょうか。
寂情、
はい、
ですね。
はい、
今そのお話を聞きながら、なんか改めて私自身も心を静かにこう、
はい、
保ちたいなというふうに思うようになりましたですね。
はい、はい、その一生懸命生きるっていうことが大切なんですけど、なんか逆にね、なんか地獄に向かっていくこともあるという、はい、人間というのは難しいなと思いますね。
はい、寂情。はい、それではお別れの時間になりました。はい、本日のゲストは法蔵寺ご住職小島英雄様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は9月の11日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。